本日は2022年の5月11日になります。今日はですね、昨日参加してきたというか参戦してきた、Mr.Children 30周年ライブ in 東京ドームのことをちょっと話したいなと思います。なおこの話は、その場の雰囲気とか、ライブでこんなことがあったよみたいな話は一部することにはなると思うんですけれども、あの瀬取りなどはお話はしませんので、あのその点ご了承いただいて、まあ、ご承知いただいて聞いていただければなというふうに思っております。ですね、僕は4年ぶりのライブになりましたね。僕もファンクラブ入ってるんですけれども、まあ、当たるときは当たるんですが、当たらないときは本当に当たらないで、ましてやコロナが蔓延してライブも中止になってしまったっていうところもありました。ミスチルはちょうど今日かな、ベストアルバム2枚ね、リリースしたんですけれども、その前に最新アルバムでサウンドトラックスっていうアルバムを発売したものの、そのツアーなかったんですよね。っていうこともあって、まあいつやれるんだろうと、いつやってくれるんだろうみたいな話はやっぱりありました。で、実際今回の30周年ライブについても、今年の年始にやるぞっていうことが発表されたんですが、場所とか内容とか細かいことは多分最初の時には発表されなかったんですよね。ここはなんか世の中の動きを見て慎重になってたんじゃないかとか、実はいろいろまだ固まってないんじゃないかとか、いろんな憶測流れてましたけれども、まあ結果、まあコロナがまあ収まったって言っていいのかどうかちょっと怪しい部分もあるんですけれども、まあ規制はね全て解除されたこともあって、ツアーが発表されて、もうね、ファンクラブ最優先というかの優先抽選にはもう入れましたよ、ね、東京ドーム入ってましたから。で、結果出て何気なく見たら11日は外れてたんですけど、10日が見事ご用意できましたっていうメールが来て、いやー嬉しかったっすね。ましてや5月10日といえばミスターチルドレンのね、結成記念日ですからね、まあ、結成記念日というかデビュー日ですね。この日に行けるなんてなってたので、いつ入金しようかとか何回もメール眺め回してたのを今でも覚えてますね。でもう、あの今のコンサート事情ご存じない方のために軽く説明しておくと、あのそのチケットを運営している会社にもよるんですが、直前にならないとどの位置かって連絡来ないんですよね。おそらくこれは転売防止とかいろんな理由があるかと思うんですけれども、その影響もあってこのゴールデンウィークいつ来るんだろう、いつ来るんだろうっていうのがかなり情報を錯綜していたのを覚えてますね。まあ、実際に書いてあったんですが、なといってもいつ来るんだろうっていう不安はやはり拭えず、で実際に来たら僕の場合は、1階席の、一塁側の、まあですね、外野近くのところに席が用意してもらって、で実際にそのなんていうかな、ライブの中心地、つまり、野球場でいうところのホームグラウンド側にあるのか、外野バックスクリーンのところにあるのかってちょっとはっきり分かってなかったので、まあ、それ次第では近いか遠いかとかってあるねなんて話はしてたんですけど、まあ、結果バックスクリーン側にステージが設置されていたっていう経緯でした。で当日行ってみたら、大体あの仕事を早めに切り上げて、あのちなみに母と一緒に行ったんですが、あのミスチル大ファンなので行ってみたら、まあ大混雑ですよ。 あのグッズ売り場には長蛇の列、そして東京ドーム近くには、ね、記念撮影をする人あり、あのミスチル仲間でなんか再会してる人たちなんかもいましたね。まあそりゃね、ライブ自体がなん、ね、コロナ明け初ですから、リアル再会なんていう人もたくさんいらっしゃっただろうし、もしかしたらね、あの昔の僕の仮面ライダーの映画の時みたいに、あのネット上で知り合った人たちがたまたま合流するなんてことももしかしたらあったかもしれないですね。なんかそういうところも見られたのはすごく微笑ましかったし、いいきっかけだなっていうのはちょっと改めて思いましたね。で、おそらくそのリアルライブっていうことで皆さん気にされていることって、マスクつけて鑑賞するというか迎えるリアルライブってどうだったのっていう話だったかと思うんですけど、結構もどかしかったっす。ああ、最初に言っておくと、あの声出しは NG でした。で、マスクつけ、ずっとマスクつけていてくださいもありました。で、立ち見は OK、 なるべく隣の人と接触しないようにというか間隔を空けるようにという努力はしてほしいと。で、応援については基本拍手のみでお願いしますっていうアナウンスはありました。あのミスチルのコンサート行った方は分かるかと思うんですけど、結構コールあるんですよね、あの桜井さん側から。あのイノセントワールドほぼ一番丸々歌ってとかってやったこともあるし、結構声出しを求められたりというか、一緒に声出していこうぜみたいなこともあって、掛け声とかもあのよく出したりはするんですよ。で、それが使えないっていうか、僕らができないいうもどかしさをどうしたらいいもんかというか、やってみるとやっぱりね、なんかどう表現したらいいんだろうこの興奮をっていうのは最後までつきまといました。で、よくよく見てみると、実はミスチル側も多分同じだったなっていう、あの僕の感覚ですけど、普段よりあのボーカル側とか、まあ要はミスチル側の音量多分大きかったんじゃないかなと。要するにみんなの声を、まあ、当然声出ないで、あの出さないことが前提になってるからだっていうのもあるんですが、そういう声を出させないようにっていう意味もあるし、その代わりミスチル側で全部引き受けると。桜井さんめっちゃ踊ってたし、あの普段あんまり声出さないあの中川さんと田原さんも声出してましたしね。ここら辺もそうだし、あとはもう演出、今回映像美めちゃめちゃ良かったんですけど、その映像美もあんまりその観客を参加させないようなというか、そういう意味での声出したくなるとか、盛り上げ、そこに対して歓声を上げたくなる、アクションしたくなるような演出ほとんどなかったんですよね。どちらかというとアーティスト側、まあ、この場合はミスチル側との音楽と一体化させるっていう方がほとんどで、なんか良くも悪くもっていうかな、あまり挟ませないようなっていうのはすごく感じました。ただこれは別に閉鎖的にという意味ではなくて、観客側ができるリアクションが限られているから、その分だけ精一杯僕たちが出しまくろうっていう意思を僕はすごく感じたんですよね。で、先ほどお話しした通り、ミスチルってやっぱり観客との一体感っていうのをすごい大事にしてるし、当てにしているっていうのはあると思ってはいるんですね。で、だからこそ、 その自分たちはなんていうか、パフォーマンスっていうのは、そのジャニーズみたいなあの大きなリアクションという意味でのパフォーマンスではなくて、僕たちはやっぱりバンドだから、音で声でなんか表現していこうっていうことをすごく意識しているところではあるので、 そこが観客との一体感が今までと違うぞと、できんぞということが前提にある。そういう意味ではライブする側にとってもパフォーマンスモチベーションともにやっぱ今までとは違うってことをミスチルはすごく分かってたというか、痛いほど感じてたんじゃないかなと思うんですよね。で想定をしていたと。でその中でもやろうというふうに考えて、おそらくいろいろ試行錯誤してたんだろうなというとこはすごく伺えました。つまり観客側も演奏側も昔の一番良かったあの時をもう一度は来ない。でそれ来ないというのはもうそもそもそれはどんなにみんなが頑張ってもその場では作れないということを分かってやってたっていうことなんですよね。そこにミスチルはおそらくまあ不安もあったし、それこそ僕らとは別の意味でのもどかしさを感じてたんだと思います。でもそれを含めてやってくれていたっていうのをなんかひしひしと感じることができました。で観客側にいる僕らも声出せないんで、基本的には拍手とかポーズとかそういう感じでしかできなかったんですよね。まあ結局桜井さん心の中で叫んでとかって言ってコールしてましたけどまあそれも含めてミスチルのライブ帰ってきたなっていう、全然別の形でですけどっていうのを実感しましたね。で本編の中でも桜井さんそれにまつわるような曲も話していて歌っていて、まあ今は望んだ形じゃないと、だけれども僕たちは30年前デビューした時に東京ドームでできるなんて本当に想像してなかった、だから僕たちはすごく今幸せなんだっていうことを話はされてたんですよね。僕たちも演奏側もやっぱり感じているなんかこれじゃない感みたいなところを捉え方を変えようっていうコメントにはすごく勇気づけられたし、この2年間苦しんできたよね、でもそれをなんか悲観的に、そして来るかどうかわからないあの時のところに戻すっていうことに主眼を置くのではなくて、今できることをやっていきませんかっていう提案だというふうに僕は捉えました。なんでもうそういうある種の痛々しさみたいなものを声出せないけど全身ですごく感じた3時間ライブだったなというふうに今は振り返ってます。でちょっとなんかそれも僕の中でですけどちょっと奇跡みたいなことが起きて、ミスチルのライブってステージが観客に近いところにせり出したスペースが用意されていて、そこでミスチルの4人が来てみんなに観客に近いところで何曲か歌うってコーナーが割と定番でここのとこあるんですね。でそこにミスチルのみんなが来て歌い始めるときに何曲かここで歌うんだけれども座って聴いた方が聴けると思いますよみたいなことを呼びかけてたんですよ。でまあそれもそうだなと思って僕ゾロゾロと座ったんですけど、座ったときにね立ってるよりもなんか見えたんですよね一瞬だけ。でなんでかっていうとみんな座ったからなんですよ。なんていうのかな、この一瞬の光景の変化を僕はなんかすごく奇跡というか神がかりな意味合いですごく感じましたね。なんていうかこのライブの中ではあの時のようななんか全部整った状態であの時の興奮をもう一度みたいなことはできない前提で始まってるのに、その場での限られた状況限られてできることの中でのライブをする側と観客側がなんか一致できた同意できた瞬間みたいなイメージを僕は感じました。 なんかこうやって最適解を見つけていく営みのスタートなんだろうなと。望んだことはもしかしたらもうできないかもしれないけど、ということをお互いが知っていながら、それを同意の上でまた東京ドームに少なくても僕は集まったし、あそこにいた、ね、数万人の人たちも、まあ、どっか無意識にそれを感じながらも、ね、それでも聞きたいって言って多分来たっていう、本当になんか出会い直しの機会だったんだろうなっていうことを改めて感じました。なんかこうやってウィズコロナって俗に言われていることっていうのは進んでいくんだろうなと。だからこそ桜井さんの言葉をそのまま使うのであれば、今この場所に来たことをすごく大事にしたいし、あのその機会を選んだことは胸張っていいんだろうなっていうことを改めて今喋りながら思っております。今日もね、11日も、東京ドームツアー2日目やってますし、この後もね、ドームではなくて野外の方の、あのコンサートも予定されてますんで、ね、まあ席取れるかどうかわからない部分あると思いますけど、そういう実験的な意味でも、そして自分がもう一度そのアーティストと出会い直すっていうのが、なんかもしかしたらこの子のライブの一つのテーマなのかなっていうことを改めて感じた、5月10日でした。